大竹紳士交友録、火曜日に隔週で登場、政治学者の中島武さんです。今日はリモートでご出演です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
テーマが内閣改造、清和会時代の終焉、保守本流の逆襲だそうです。
先日ですね、8月の10日だったと思いますけれども、内閣改造というのがあって、そしてそれが発表されました。あまりこうパッとしないということで支持率も上がらず、むしろちょっと岸田内閣の支持率は下がってきている、そんなことなんですけれども、ですから、あまりこう注目をされなかった内閣改造なんじゃないかと思うんですが、しかし私はですね、歴史をずっと後からですね、見たときにですね、この改造っていうのは非常に大きかったっていうことになるんじゃないかなと思うんですね。でどういうことかというと、それが先ほど小島さんに言っていただいたですね、私は清和会の時代っていうのが終わったっていうですね、そういう改造になるんじゃないのかと思うんです。で清和会って何かっていうと、安倍派と言われたですね、安倍さんが中心にいる自民党の派閥で、
最大派閥ですよね。
そうなんですよね。ただですね、戦後長い日本の歴史の中では保守暴流と言われてきた派閥だったんですね。根元にのところには安倍さんのおじいちゃんの、岸信介という人がいて、その後ですね、福田赳夫さんという人が1970年代に作ったのがこの清和会というグループだったんですが、日本の戦後政治っていうのはやはりですね、保守本流と呼ばれた、これ宏池会という派閥、それからもう一つ竹下派とか田中派というふうに言われた慶政会という派閥ですね、ここがですね、2つがタッグを組んで、そして政治をやっていくっていうのが保守本流の政治というふうに言われてきたんですね。そしてこの清和会は保守暴流と言われて長らく外されてきた、長らく福田赳夫さんしか首相になれなかったんですよ。でそれがですね、この20年実は清和会の時代っていうのに逆転していたんですね。森喜朗さんから始まりですね、小泉純一郎さん、そして第一次安倍内閣、さらに福田康夫さんですね、で、麻生さんは別なんですけれども、また民主党政権を経て長期の安倍内閣っていう形でですね、この小泉安倍というですね、流れがずっとこの20年続いてきた清和会の黄金時代っていうのが続いてきたんですね。で今岸田さんが総理大臣です。で岸田さんは宏池会の人で、これはすごい久しぶりになったんですね。しかし安倍さんの力が強かったので、なかなかこう岸田さんもですね、自分たちの色を出せないっていう、そういうようなことが続いてきたんですけれども、安倍さんがお亡くなりになり、そして清和会はですね、その後統一教会問題っていうのでですね、今火だるま状態なわけです。で次から次にですね、統一教会との深い関係を持っていたという議員さんが出てくるということで、清和会は今中心人物を失った上、まとまりを欠いているっていう、そういう状況なわけですね。でそこでですね、今回の内閣改造が行われた。で私が注目をしたいのはですね、文部科学大臣なんですね。で実はですね、この10年あるいはもう少し長い間ですね、この文部科学省はほとんど安倍派が牛耳ってきたんですね。教育の問題っていうところにですね、右派的なイデオロギーを持った人たちっていうのが非常に強い形でこう関わってきたっていう、そういう政治が続いてきました。だから大臣はほとんど安倍派がずっと出してきたですね。1年間だけ林さんという人、別の派閥の人が出たんですが、それがずっと安倍派だったんですね。で今回はですね、末松さんという安倍派の人から長岡さんという麻生派の人に変わりました。で副大臣も一人は安倍派の人なんですけども、もう一人はやはり麻生派の人が入ったんですね。でこれはですね、すごく大きな変化なんだと思います。つまりこれまでずっと文部科学省を牛耳っていた安倍派の人たちが退き、そして麻生派の人たちが入ってきた。麻生派っていうのはですね、これもややこしいんですけれども、宏池会っていうのが今3つに分断されて分かれちゃってるんですね。岸田さん中心のところ、それから麻生さん中心のところ、もう一つ谷垣グループっていう3つに分かれてるんですけれども、もともとは同じ一つのグループなので兄弟分なんですけれども、ここにこう麻生派が入っていったということで、文部科学省のあり方が今大きく変わろうとしているんだと思うんです。でこのようにですね、長らくこう安倍派が牛耳っていったところっていうのを 麻生さんが手を入れていってるっていうのが現状なんだと思うんですね、うんうんうん、これはやはり長い年の間20年間の間こう清和会の時代が続いてきたもの、それを終わらして、うん、でそしてあの宏池会3つに バレてるんですけれども、うん、これあの一つにまとめてですね大宏池会の時代っていうのを作っていこうとする一つの大きな流れがあるんじゃないか、うん、
なるほど。
ですから、まあ、自民党の権力構造というかレジウム、うん、体制が大きく変わったっていう、うん、そういうあのシンボルになるようなそういう改造だったんじゃないかなというのが、うん、私が改造を見ていて思ったことでした。
そんな中であれですよね、でも、まあ、安倍派も4人ぐらいは確か入ってるんですよね、はい、
そうなんですね、うん、ただ、うん、ですね、重要なこの文部科学省のようなところを失っているんです、うん、はい、うん、でしかもですね安倍派の中でもですね、安倍派っていうのはまたややこしくてですね、うん、安倍さん系列と福田さん系列という対立があるんですね。
なるほど。
で派閥の中でもずっとライバルがいて、うん、岸田さんはうまくですねこの対立を利用して安倍派を分断しようとしてきたんだと思うんですけれども、うんうん、安倍派がバラバラになってですね、うん、今回もう一つ注目すべきなのは、うん、福田赳夫さんから見るとお孫さんにあたる福田達夫さんというですね、
はい、
彼が外れたことなんですね、
はい、
うん、で今の安倍さん の下にいた下村さんとかですね、西村さんとか萩生田さんとかはですね、はい、安倍派の人たち安倍さんについていった人なんですけれども、この福田達夫さんが強くなるとですね自分たちの立場がなくなるわけなんですね、
うんうん、
ですから多分彼らはですねどういうことを岸田さんに最後懇願したのかというと、やはり福田さんを外してくれっていうことだったんだと思うんです、
うんうん、
でそれが叶えられたっていうことで多分満足をしているんだと思うんですが、しかし挙手的に見るとですね、安倍派の勢力っていうのは内閣の中から非常に落ちたっていうふうに見えると思います。
中島さん、さっき文科省 その文科大臣ですけれども、はい、その、まあ、清和会系の大臣から今回まあ、長岡さんに代わって、はい、まあ、麻生派の人に代わって、これ非常に大きな変化だとおっしゃいましたけれども、もうちょっと具体的に言うとそれどういう変化でしょうか。
どういう、こう政策上に現れるのかっていうのはこれから少し見ていかないといけないと思うんですけれども、
はい、
やはり一種こうべったりとくっついてですね利権化してきたものっていうのもあるわけなんですよね、
うん、
でそういったものがですね、まあ、安倍派の案件としてですね、うん、こう棚上げにされるものっていうのも出てくると思うんですね、はい、あるいは注文がついていくものっていうのもたくさんあると思うんです。
それは文部科学省 その行政の中で政策の中でってことですか。
う、ね、はい、
まあ、教育基本法とかね、はい、まあ、を変えるとか、まあ、安倍さんは割とその教育に関わる形で、うん、まあ、教育ってその国家のベースを作るものでもありますから、
はい、
いろいろ、まあ、政策を打ち出してきた部分あると思うんですけれど、うん、そこから大きく路線が変わるとしたらどういう方向に変わるんでしょうね、この教育に関して。
そうですね、まだねこう大胆に一気に変わるというわけではないんだろうと思うんですけれども、うん、しかしこうべったりと業界とくっついてですね議員さんたちがまあさまざまな動きをしてきたところが、うん、ちょっとずつその人が変わっていくんですよね、うん、引き剥がされていく。でこれはやっぱり変化につながっていくのはつながっていくと思います。ただですね全体的に見たときにどこの力が強くなるかというと圧倒的に財務省の力が強くなるんですね、
うん、
今度、
うん
うん、でっていうのは麻生さんは財務省とべったりでしたし、
うんうん、
そしてさまざまな形でですね現在も麻生さんの、まあ、ご親戚の方が、財務大臣をされているということで、やはり文部科学省に対する財務省のさまざまな介入というのは非常に強くなると思います、
うんうん、
でやはり財務省の力っていうものは何によって成り立っているかというと予算なんですよね、うん、お金をつけるっていうことによって権力を持っているっていうのが財務省で、
うんうん、
だからですね財務省はいわゆる財政出動っていうのはあまりやりたがらないんですね。どんどんどんどんお金出しますよ、不況なので皆さん大変ですからお金出しますよってやりたがらないんです、
うんうん、
なぜかというと渋れば渋るほど自分たちの権力が大きくなるからなんですね、
うん、
出してくださいよ、頼みますよ財務省っていうふうに、こうみんながですね、うん、頭を下げてくると財務省は一番力、うん、権力を発揮できるわけですね、
うん、
ですから今度この財務省の力が大きくなるっていうことは、うん、国民生活にとってですねどういう方向を持つのかっていうことも同時に考えないといけないっていうふうに思います、
はい、それ以外ではいかがですか。例えば 安倍さんはまあ悲願であった憲法改正とかっていうのがね、はいはい、悲願であったって聞いてますけども、はい、この辺はどういうふうに何か変わっていくんですか、それともこれは踏襲するんですか。
はい、私はあの憲法改正っていうのはこれまでよりも一歩後退していると思います。
あ、そう
っていうのはなかなかやっぱりあの岸田さんは自分自身のモチベーションとして何とか憲法改正したいというタイプの政治家ではないですね。
うんうん、
でやはり憲法改正を非常に強く望んでいるのは安倍派の人たち、うんうん、でこの安倍派の人たちに気を使わないといけないというそういう状況が生まれたとき、この問題は動くんだと思いますけれども、
うんうん、
今安倍派が非常に弱っている状態ですので、9条をこう無理にですね動かす、特に世論の反発を受けやすい問題についてですね、うんうん、突っ込んでいくということは現状ではしないんじゃないかなというふうに思います。
うん、その財務省の影響力が強まるというのはおそらくいろんなあの分野においてだと思うんですけれども、それでいうとそのまあ具体的な政策でその中島さんがご覧になる財務省の意向というか力がまあ大きくまあ及ぶであろう岸田内閣の岸田政治の命題みたいなものというのは、つまり安倍政治における憲法改正に取って代わるようなものって何だと思いますか。
私はね、消費税増税というのをやりたいんだと思いますね。でやはりこう財源が足りない足りないと今回改造をやってですね、すぐに財務省が出したのは、これだけ大きな借金がありますよっていう話を同時にあの出しているんですね。ですからこれを、まあ、いわゆるプライマリーバランスなんていう言い方をしたりしますけれども、はいはい、日本は借金が多いからこれをなんとかですね埋めていかないといけないっていう、まあ、緊縮財政っていうのをこう財務省はやりたがるんですね。
前から財務省はそこね、はい、やろうとしてましたよね。なかなかできなかったんだけど。
そうなんですね、うん、
ただ今この状態になって増税とかその金融引き締め政策とかっていうのがもうできる状態にあるのかなって思うんですけどね。
ですから安倍内閣の時2度にわたってですね消費税の増税をやっているんですね、
はい、
でこれも経済が必ずしもいい場合いい状況ではなくてですね、非常にこうデフレが続いていると見られている中でですね、この2回の消費税増税をやり、そして案の定データを見ると日本経済がガタッとこの消費税増税によって落ちているんですね。
そうでしたよね。
で今インフレが起きているわけですね、
はい、
でこんな中で消費税増税するとそりゃみんな消費の、つまり財布の紐が固くなっていき、よりですねお金が回らなくなっていくという状況になっていくと思うんですけれども、しかし繰り返しになっちゃうんですけど、財務省っていうのはお金を出し渋ることによって権力を最大化させるっていう、そういう象徴ですので、どうしても財源をたくさん持ち、そしてあまり使わないようにするということで力を持たせたい、まあ、そんな意向が私には見えてくる感じですね。
そうなってくると、まあ、その遠くない時に消費税増税みたいなのは中から新しい内閣から出てくるっていうことになっちゃうの。
そうですね、うん、ですからあのしかも3年間ですね、選挙をやらないのであればですね、
衆議院
解散しなければ選挙ないんですよね、
なるほど、
したらかなり自由にやれるっていうふうに思ってると思います。
はい、
今日は内閣改造、清和会時代の終焉、保守本流の逆襲というテーマでお話しいただきました。大竹紳士交友録、中島武さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
明日水曜日は北郎さんのご登場です。